あ、もう始まってるね。
はい。
あ、やりやす。
はい。お願いします。お願いします。
今週も、
シャネル。
シャネルについて、やっていきますよ。
はい。
まあまあ、ね、先週かな？先週は、シャネルがこういう人間ですよって話をね、うん、ざっくりしたわけですけど。
ああ、
まあ、まあ、男を垂らし込み。男を垂らし込み、まあ、男を垂らし込み。なおかつ、ビジネスで成功していった、
うん、
さらにスパイ疑惑までかけられていたので、うん、なかなか激しい女性でございました。
クレイジーでしたね。
クレイジーでしたね、うん、で、まあまあまあまああれだけ濃密な秘書を送られてしまうと、まあ、分析のしがいもかなりあるので、
うん、
うん、一つ一つやっていこうと思います。
はい。
で、今日はシャネルがなぜ皆殺しの天使と呼ばれたのかっていうのをね、テーマに話していきたいと思います。で、前回話したようにシャネルっていうのは8大、シャネルの8大スタイルっていうのがありますね。パンツスタイル、ジャージー素材、アクセサリー、ブラックドレス、バイカラーパンプス、2.55 ラインシャネルスーツ、ブランド名のついた香水みたいなのを作りましたよって話をしたんですけど、まあまあまあ、これはね、いかにシャネルが革新的なものを生み出してファッションとかね、世の中の常識を変えていったかっていうのを証明するものなんですけど、
うん、
なぜこれだけのことができたのかと、
うん、
なぜこれだけなんていうかな、前の時代を破壊することができたのかと、
うん、
いうことですね。
ですね。
まあ単刀直入に言えば、シャネルが打ち出すファッションとか企画とか、そしてシャネル自身の生き方っていうのが、
うん、
西洋の女性がね、堅苦しさから解放されて、
うん、
そして各々が働き自立し自由になっていく時代の雰囲気とマッチしていたからなんですよ。まあ逆に言えば、それまでの西洋の女性っていうのは、ああいうね、おっぱいをひたすら下から押し上げて、もうね、ウエストキュー締めて、ゴテゴテの服を着て厚化粧してで働けないんですよね、当時の女性って。
うん、そうですね。
うん、まあ言ってしまえば、どれだけいい男を捕まえられるか、
うん、
囲われるか、
うん、
っていう時代だから、まあ働かないし自立もしてないし自由でもないっていうのが19世紀のヨーロッパの女性像なんですけど、
はい、
まあまあ20世紀になってそれが変わってきたよと。もうそういう堅苦しいの嫌だよねって、
うん、
みんな働かなきゃいけないよねっていう時の時代の雰囲気とシャネルの出すもの全てがマッチしていたんですよ。
うん、
うん、だからこそシャネルってすごいね、名を残したわけですけど、また例えば彼女いっぱいいろんなもの作り出してるんですけど、彼女が作り出したものを一言で集約するなら、
うん、
シンプルさ、
うんうん、
まあこれに尽きるんですよね。
うん、
あ、まあ19世紀までのゴテゴテとしたね、ド派手なファッションとか、
はい、
贅沢から余計なものを徹底的に削ぎ落としてシンプルにしていって、それこそが美であるという文化価値観を作り出したわけですよ。
あの帽子とか、
帽子とかもそうだし、スーツもそうだしね。実際シャネルはね、こんなこと言ってます。ボタンホールのないボタンはつけちゃいけないと、服に。
うん、どういうんですか。
まあ意味のないボタンをつけるなってことを言ってて、よくあるでしょ、あのね、
そうか、飾りだけの、
飾りだけのボタンって、あの学ランのここの辺のボタン、
はいはいはい、あります、あります。
ああいうボタンホールのないボタンはつけてはいけない、余計なものであるということを言ってるし、あとね、ポケットは手や何かを入れるためにある、
うん、
だから意味のないポケットはつけるなと。
ああ、
無駄であると。
そう、
うん、
そうなんですね。
だからまあそういう風に、まあ徹底的にね、余計なものを削ぎ落としてシンプルにしていくっていうのがシャネルの洋服の作り方、
うん、
まあ洋服以外も全部そうやって作っていってんですね。余計なものをどれだけ削ぎ落とせるかっていう、
うん、
だから要するに機能的に不必要なもの、
うん、
必要のないもの、まあ、飾りのだけのものとかそういうものを徹底的に削ぎ落としていこうっていう姿勢なんですね、彼女は、
うんうんうん、
これがね、時代とめちゃめちゃマッチしたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。当時のヨーロッパっていうのはね、 第一次世界大戦もあって、
うん、
で貴族が没落したんですね、いっぱい。
はいはいはい、
うん、し経済も良くなくなった、
うん、
景気も停滞した、
うん、
でそうなってくると当然女性の社会進出っていうものが始まるわけですね、
はいはいはい、
今の日本みたいに、
うん
うん、景気が悪くなって、ね、男はお金なくなってきてみんな自利品になってくると、うん、女性も外に働きに行かなきゃいけなくなるんですよ。
戦争のお手伝いとかもしましたもんね、うん、女性が、うん、これもありますね。
そうですね、だから今までともだいぶ状況は変わってきてるんですよね、うん、19世紀とは、うん、だからまあ女性はもう着飾っていい男と結婚してかくまってもらえれば安泰っていう時代は終わったわけですね、
はいはい、
女性も働いてお金を稼いで生きていかなければならないというふ
う
になったわけですよ、
うんうんうん、
だからこそまあ動きやすくてシンプルな機能的な服が求められたわけですね、
う
ん、自然と。
そっかそっかそっか、そうですね、動かないといけないから。
そうそう、あんなねきつくてもう、ね、息もするのも大変だわみたいな服着てたら働けないからね、
うんうんうん、
そういう意味でシャネルが生み出したそのシンプルなファッションっていうのはすごい時代とマッチしていたと、う
ん、なるほど、
いうことなんですよ。
なるほど。
ただこの解説ってねあんま好きじゃなくて。
あ、そうですか。
うん、全然本質じゃないなと思ってて。
これよく言われるんですか、意外と今の解説みたいのは。
まあまあよく言われるし、あ、そうですね、まあこう言うとみんなこう思うんですよ。なるほどね、シャネルは時代を読んで、
うん、
上手にそれに乗っかった人なのねって思うじゃないですか、みんなのニーズをね、
そうですね、
マッチして時代とマッチしてたから成功したのねって、
うん、
って理解されそうなんですけど、まあ実際多くの解説者はそう言うんですよ。
あ、そうなんですね。
そう書いてあります、ほぼ何をどう見ても。
はいはいはい。
でも個人的にはその解説は浅いねと言わざるを得ないっす。分かってないねって。全然分かってないお前は。バモンって。
そうなんですね。
世の中のシャネルの関連の方はバモンって。
はいはいはい、
燃やせって。
金賞にしろってことですか。
金賞ですね。分かってない。
なるほど。
だってね、時代を読んで上手に乗った人だっていう話になっちゃうと、
うん、
そうするとシャネルは時代を上手に読んだヒットメーカーみたいな感じになるじゃない
ですか。そうですね。
けど、まあ、どう考えてもね、そういう範疇に収まる人ではないんですよ。
あら、
時代は当然読んでるんですけど、うん、どっちかといえば時代を作った人って言えるんですね。
だ、意識的に作り上げた。
そういうわけでもないんですよ、これ実は。時代を読んで時代も読んだけど一応、
うんうん、
時代も作った人なんですけどね。時代を読んで成功した人と時代を作った人って次元が違うんですよ、
うんうん、はいはいはい、はい、
なんとなくわかる。
な、合わせにいくかもう貫くかみたいな、
作ったかってことですね、次元が違うんですよね、はい、実際にシャネル自身がこんな名言を言ってるんですね、
うん、
でね、この解説が難しいんですよ、はいはい、時代が私を待っていたの、
お
う、私はこの世にさえ生まれればよかった、時代は準備万端だったと言ってるんですよ。
はいはいはい。
何言ってるか分かんないでしょ、
うん、そうですね、
これだけで何言ってるか分かんないでしょ。
そうですね、
うん、まあまあちょっと意味不明な名言なんでちゃんと解説すると、シャネルは私は時代を読んだとかではなくて、
うん、
私は時代を表現する人間として、
うん、
もっと言うなら時代の申し子として生まれたんだと、
うんうん、
時代を読むとかでないと、私と時代はもう一体化しているんだと、
はい、
私イコール時代じゃと、
はい、
ことを言いたいんですか彼女は。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
中二病。
いや中二病じゃない。いやこれねちゃんと解説すると納得するから。
あ、そうなんですね。
まあね、もちろん彼女もね高い知性と感性で、
うんうん、
時代の流れとかみんなのニーズはね読み取っていたんですけれど、
うん、
そんなことをしなくても私が生み出すものとかね、私の価値観とか生き方っていうのは勝手に時代と一致していくんだよってこと、うん、なんだかわかる、
うん、
要するに時代に合わせていかなくても私が好きなように生きても時代はついてくるって言ってるわけよ。
それはどの時点で言ってるんですか。
若い頃。
ああ、もう全然成功してない時から。
いや、成功した時から。
売れ出した
売れ出した頃からかな。
はいはいはい、
うん、だからなんか時代を読んで作ってるわけではなくて、私が作ってるやったことはなんか時代と絶対勝手に合うんだっていう感じ。
みなぎってますね。
何が何が何が
いやもう溢れる自信というか、なんですかその
うんうん
パワーというか
なんかね、調子乗ってるかな、
うん、
うんうんそうなんですよ。なんか話して
何して
ちょっと今、チョコもぐもぐ
はいだからもうこの時代においてそういうこと言うのはシャネル以外はいなかったってことですか。
うん、その時代のヨーロッパで。
うん。
あまり聞いたことないからね。
じゃあもう完全に単純。
うんうん。
ですよね。
うん。
なぜだ。
なぜだ。
そんな風にね言えちゃうっていうか。
うんうん。根拠は、
うん、思考回路がどうやって出来上がったのかみたいな。
ああ思考回路の、ね、問題じゃないんですよこれは。もうね、
あそうなんですか。
これはまあ後から話しますけど、まあ要するにシャネルは時代に合わせて成功したヒットメーカーとか、
うんうん、
優秀なビジネスマンとしての側面もありますけれど、
うんうん、
それ以上に時代の申し子、時代を表現していった、時代を作っていったっていう人類史上でもほとんどいない稀有な存在なんですね、
うんはい、
このキャラっていないですほとんど。
うん確かに、ね、
もっと言うんだったら次の時代を切り開いた革命家みたいなものなんですよね、
うんうんうんうん、
彼女って、
うん、
だから時代には乗ってはもちろんいるんですけど桁違いの存在なんですよ。
うん、
うん、
一時期上げた感じですもんね。
ん
一次元上げた感じ、
うんうん、
今までのアップデートしたんですよ ね、 すね。
アップデートではない、アップデートもしてるから、アップデートもしてるね。うんまあまあこれね後から説明しますけど、これね難しいんですよ。この時代を読んだ人と作った人っていうのは違うんだっていう。で日本の歴史でねこういうシャネルみたいに時代を作ったという人、
うん、
時代の申し子みたいな、
うん、
革命家みたいな人っていうのは日本史の歴史の中では一人しかいないんですよ。
龍馬？
龍馬なんかね全く違う。
全く違う。
あんなのただ時代に乗ってるだけ。
ああ、あれは乗ってるんですね。
乗ってます。完全に乗ってます。
信長？
織田信長唯一ただ一人
なんですよ。へえ。そうなんです、
ね、そんぐらいレア。
マジか。乗ってる人は多いけどってことですね。
乗ってる人は多いんですよ。
うんうんうん。
でまあ、特にちゃんと言うんだったら日本人には時代を作れる人とか革命家みたいな思想に行動できる人っていうのはとっても少ないんですよ。
うーん、
日本ってねそれが出ないの。
合わせちゃうから。
うん、合わせちゃうからではなくてね、これ日本のとてもとてもとてもとても悪い癖がありまして、
はいはい、
日本という国は外国からの圧力でしか変化が起こらないんですよ、うん、
まあ確かにピンチになったなってから動くみたいな。
まあ結局ね大和朝廷ができて大宝律令を作りましたって時も、うん、結局あれはね中国からの客輸入で変化が起こってるわけだよね。
唐が攻めてくるみたいな感じの時代でしょ
う
ね、
うん、し、まあ、空海最澄がね仏教っていうものを広めたっていう、うんうんうん、まあねあれはすごい日本もパラダイムシフトしてますけど、うんうんうん、あれも結局外国から仏教っていう文化を持ってきてすげえって外圧、うんうんうん、外国からの影響で、
うん、
日本という国が変化してる、
うんうん、
わけですよね。し、なんだろう、鎌倉幕府が滅亡して室町時代になった、室町幕府になったっていう時も元寇がやってきて変わったわけですよね、うんうん、パラダイムシフトしたわけですよね、うんうん、で幕末だってペリーがやってきて初めて明治維新に進んでいった、
うん、
誰もペリーが来なかったら怒ってないですよ、
うん、そうっすね、
うん、ペリーが来たから刺激を受けて、うん、やばいってなって動く人はいますけど、
うん、
主体的にやばいって言ってる人っていないんですよ。変というかね、まあ、それが日本人なんですよ、
うん、改革みたいのはするけどその抜本的に国の制度を変えるみたいなことはしてなかったってことですかね。
苦手。
変
えなきゃってなんないと変えない。
なるほど。
主体的に変えるぞっていう、そのシャネルみたいにね、
うん、
誰もお願いしてないのに変えますみたいな人は出てこないの。
うんうんうんうん、そっか、シャネルお願いされてないですもん。
そりゃそうだ。
で別にピンチだから
ってわけでもない
し、ね、こうっていうわけ
でもないですよ。うん、
うん、
だからまあ言ってしまえば日本の歴史で日本が変わっていく瞬間っていうのはその世界の流れに飲み込まれながら変わっていくっていうスタンスなんですよね。
そうですね、
飲み込まれないと変われないんですよ。
あ、手引っ張ってもらわないと動けないみたいな、
ね、やばいぞってならないと変わる気がしないっていう悪い民族性。
確かそれは悪いですね、
もう思ってる。だからまあ GHQ とかも結局ね、今の日本っていう資本主義社会が作られたのも、
うん、
これも外圧ですよ、
うんうんうんうん、
敗戦で、ね、アメリカがやってきて初めてこういう国になったわけです。
確かに。
だからオリジナルでほとんど作れないですよ。
ないですよね、考えてみても日本独自のものって。
だからそうなんですよ。だからね、日本人は主体的に時代を切り開いていこうみたいな革命家タイプはほぼゼロ、信長だけ、
うん、
外国からとかね、外からの刺激で大きく価値観が揺さぶられたり、
うん、
ピンチになったりして初めて変革に移るんですね、
うん。
しかも実際日本のね歴史見れば分かるんですけど、革命っていう言葉はないんですよ。
うん、革命ないですね。変、
変はあるよいっぱい、
うん、
乱とか、
うんうんうん、
本能寺の変とか、
うんうんうん、
応仁の乱とか、ね、上級の乱とか。
そうですね、
明治維新もあるよ。
そうですね、
そういうのもあるんだけど、けど他の高松の世界史が分かると思うけど、他の国って革命がいっぱいあるでしょ、
うんうん、革命だらけですね。
辛亥革命とかロシア革命とかフランス革命とか独立戦、あ、独立革命じゃないか、なんかいっぱいあると思うんだよね世界では、
うん、
その革命は日々起こってると思うんだけど。
起こってますね、しょっちゅう。
政教と革命とか、
うん、
日本にはね革命が実はこの2000数百年間起こったことがないんです。つまり革命家はいなかったということです。
革命っていうとあれですもんね、もう全然下の下々もの人たちがもう上を転覆させるみたいな。
そうなんですよね、
ことですもん。だからそれがなかった。
そう、まあ革命って何ですかって言われると、革命っていうのは今までの権力者を全て根絶やしにして、
うん、
今までなんていうのかな、下に押さえつけられた人たちが、
うん、
まあ中心になっていくという、
うんうんうん、
今ロシア革命とかもそうだし、
そうですね、
フランス革命とかもね、貴族が負けて市民がっていう、ああいうやつですよ、
うん。
日本はずっとなんだかんだ朝廷、天皇もねずっといるし、
うん、
天皇廃そうなんて動きはなかったし、
うんうんうんうん、
天皇ってどうなのっていう疑問さえも湧かないし、
そうですね、
滅亡させた方がいいんじゃないってもならないし、
それこそそれを言ったのが信長だけみたいな。
信長もそれは言ってないよね、さすがに。
なんか天皇を殺そうとしませんでしたっけ。
まあそういう説もあるけどね、
あ、
所詮説だからね。
なるほどなるほど。
なんで、まあ、日本っていうのはねぬるっとぬるっと続いてきてるんですよ、
うんうんうんうん、
あれ本当にゼロから一回ゼロになったっていう経験がない国、
うん、確かに、
うん、なんですよね。だから革命家っていうのはいないんですよ、信長ぐらいしか、
うんうんうんうん、
信長は他の人たちと何が違うのかっていうと、まあ信長が天下統一を目指したっていうのは外圧ではないので、
うん、
自分で考えた話なので。
そうですね、
し、そのね、ああ後から話すか、そうですね、
はい、
でこの革命が起きないとか時代を切り開いていく人がいないっていうのがこの、ね、島国根性ってやつですよ。
問題ですね。
だから現代もそうですけどね、次に大きく日本が変わる日が来るでしょう、そのうち、
うんうん、
その時は外国から何かをされた時以外に変わらないですから。
悲しい。
何か起こされない限り日本人というのは一致団結して国を変えようとならないんですよ。
あれはどうなんですか、孫さんは革命家ではない。
全然ないです。
全く
全く、これから話しますけど、
あ、
全く1ミリも。はい、
そうなんですね。
日本っていう国はね、なんか北朝鮮あたりから一発ぐらいね、
うん、
ミサイル落とされないと目が覚めない国なんです。
ずっと眠り続けていると、
眠り続けていると、変える気がないという国なんですよ。
2000年以上とか。
で、まあ時代に乗る人と革命家の違いって話していくんですけど、
うん、
まず革命家のね説明すると、革命家っていうのは時代を作る人のことです。
はい、
で時代に乗る人の何十倍も大変だし、
うんうんうん、
いろんな人から妨害を受けます、
うん、
まあ、抵抗されますね。
まあそりゃね、
うん、いやそうなんですよ。まあなんで抵抗されるのか妨害されるのかっていうと、革命に絶対つきものがあるんですよ。
破壊、
そう、革命には、ね、破壊がつきものなんですよ、うん、だからスクラップ&ビルドなんですね、
うんうんうんうん、
革命っていうのは、うんうんうん、一回全て破壊してその後ビルドしないといけない。
そうですね。
そう考えると明治維新とかは全くスクラップ化してないので、うん、革命ではないんですよ。
ぬるっといきましたもんね。あれ
ぬるっといきましたからね、うん、ぬるっといってるし、まあなんて言ったってね、別に武士という身分はなくなったものの、その後国の権力に中枢に座ってるやつらは元武士なので全然立場変わってないですからね。
そうですね、
権力者層は
ちょっと名前変えてみたって感じですもんね。
ちょっと武士はどうかと思うから、ね、結局ね、大久保利通とか西郷とかがみんなね、偉いまま言ってるからね、結局スクラップ&ビルドにはなってないんですよ。
そうですね、
ギリギリ徳川さんを外したぐらいです。
まあでも全然生きてます
ね。まあ殺してないからね、スクラップにはしてないからね、徳川幕府をギリギリスクラップしたぐらい、しかも話し合いで
緩いですね。
まあ世界史やってると分かると思うけどね、
うん、
話し合いで革命が起こるなんてことはないんですよ。
まあそうですね、殺し合い、
殺し合い徹底的に弾圧、
うん、根絶やしにしますもんね。
そうなんです、
基本的には。
日本ぐらいなんですよ、そのぬるっとおとなしくしててくれるなら大丈夫です。
うん。理解力があるのか。
理解力がある。まあ器がでかいとも言えるし、平和的だとも言えるし、これはもうね、神話の頃からの話なので、
うん、
もうこれは日本人なんですよね。
変えようがないですか、これは。
みたいですね。うん。だから出雲を潰そうかとかならないんですよ。
うんうんうんうん、
出雲は出雲でいいんじゃないって。
で、何らかの和解しちゃいましたしね。
そうなんですね。し。まあ、応仁の乱じゃないや、南北朝の動乱の時に南朝と北朝って2つ天皇家できちゃいましたけど、今でも続いてるっていう、どっちも。
ああそうですね、
一つにしないんかい、ぬるすぎるだろ。
二つあっていいんじゃないみたいな。
別にいいんじゃない今更、ね、普通だったらもうね、根絶やしですよ片方は。
そうですね、
王朝は二つあるなんていうのは許されない。
冷静にそうですよね。
いや大事だよ他の国だったら、エリザベス女王の家系が2つあるみたいな、どっちが正当なんだみたいなってなったらね、片方は根絶やしにされるっていうのは、
うん、
負けた方が歴史なんですけど、日本っていうのはそうならないわけですね。
そうですね、
破壊が苦手なんですよ、
うん、
スクラップ&ビルドというよりはリフォーム
あ
ーっていうのが日本、
うん、
でまあ、革命家っていうのはまあ破壊がつきものなんでね、創造的破壊ってやつなんですよ、
うんうんうん、
一回破壊して新たなクリエイティブなものを立てるっていうものなんですね。だから信長は唯一徹底的に中世の権威っていうものをね、
うんうんうん、
破壊しようとしたっていう側面があるので、
そうですね、
そう考えると、まあ、革命家に唯一近いですね、
うんうん、
比叡山を焼き討ちにしたり、
うん、
幕府室町幕府を終わらせたりっていう、うん、あれは結構ね破壊ですよ、
うんうんうん、いろんな制度とかもね全部
破壊していってるんで、うん、でそれでねやっぱすごい抵抗は受けたわけですよ、
うん、
あらゆるところから、うん、なんで今までの文化常識を破壊するっていうのが革命家のお仕事なんですね。
はい。
で当然死ぬほど抵抗されるし反対されると、うん、まあ逆にけどそれでも革命家たちって革命を起こすわけですよ、
うん、
だからなんでそれができるのかと、
うん、
そんな抵抗されても邪魔されてもっていうと、まあ、時代とマッチしてるからなんですよね結局はね、
うんうんうん、
普通に時代っていう最大の応援者がいるからなんとか達成できるんですよ。
なるほど。
これね時代と合ってなかったら絶対にできないからね。
うん、抵抗激しすぎるってことですか。
時代に合ってない破壊ってもうただの迷惑なんで
テロ
テロなんで
確かにね。
それはやっぱりね絶対にできないんですよ、
うんうんうん、
だから時代の流れと合うことと革命家っていうのはもうねセットなんですよ、
うんうんうんうん、
革命家ってい
う
のは時代の要請に応えてるってことなんですよ。
なるほどね。結局だから応援されるってことですよね。
そう、他力が働くってことね、うんうん、だからシャネルも前の時代のねファッション、
うん、
文化、女性の生き方、価値観っていうものをね徹底的に破壊してしまったんですよ、
うん、
だから皆殺しの天使っていう頭がついてるんですよ。
殺し、
まあ破壊イコール殺したってことでしょ。
人は
殺してない
ですね。
文化とか、まあ、文化価値観ファッション女性のか、
うん、
まあ 過去を殺したってことだね、
うんうんうん、
過去のありとあらゆるものを殺したってことで皆殺しの天使っていうあだ名がついてるわけですけど、
うんうん、
やっぱりシャネルもね革命家なのに潰されなかった理由っていうのは、
うん、
まあ、時代の要請と完全にマッチしていたから、
うん、
だしまあね、やっぱシャネル自身が時代の象徴というか、
うん、
体現者みたいになってったんですね、
うんうんうん
だから他力がめちゃめちゃ働いたってことですよ、
うん、
でシャネルもいろんな人からめちゃめちゃ邪魔はされたと思うんですよ。
そうですね。
でも邪魔してくるやつって大体過去の権力者なんですよ。
はいはいはい、はい、
過去の偉い人たちなんですよ、
はいはいはい
はい、まあこいつは当然反抗してきますよね。信長も反抗されたように、
うん、
みんなに大名たち反抗されたように。
そうですね。
けど世間は信長を求めてるんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
しシャネルも世間は世間のそのね、貧しい女性とかは、
うん、
シャネルを求めて
る、うんうんうんうん、
だから大衆を味方につけるというかね、
うん、
っていうのが革命家
だ。おっさんたちが抵抗するわけですよね。
そう、権力甘い蜜を吸った、うんね、日大のねラグビー部の監督とかボクシングの山根会長みたいなのが抵抗してくるわけだって、
うん、そうですよね。
そういう過去の権力者っていうのは抵抗してくるんですけどね。
じゃあ逆に言うと今もしかしたら革命家が出てくる可能性もあるってことですか、日本。
あ、日本に、
うん、
ないね。
それはもうない。
うん、ないと思う。
で、要請はありそうじゃないですか、その国民の。
ああ。
ニーズとして。
誰か革命起こしてくれっていう。
そうそうそうそう。
まあまあ、それはあるんだけどね。まあ、後から話しますけど。
ああ。
例えば、ちょっと革命家どんな人いますか、他にって。言ったら、これ、ね、ジョブズとか、
うんうんうんうん、
ビル・ゲイツとか、
うんうん、
こういうのはね、革命家なんですよ。
うん。
で最近現れた革命家になりうるんではないかという人物。
外国人ですか？
外国人。
誰だ？
ドナルド・トランプですよ。
あー、そうなんすね。
あそこまでやっぱりね、破壊破壊主義なあの人はあんまいないからね。
うん、
オバマって全然革命家じゃないし、
確かに確かに、
むしろなんか仲良くやっていきましょうっていう、うん、世界中っていう流れですけど、トランプはねやっぱり、ね、ちょっと破壊の方向に行ってるんで、
うんうんうん、
もしかしたら革命家になるかもしれない。
なるほど。
もしかしたらね、
道がなんかうまい具合
に行けば、
行けば
行けばね、ちゃんと時代を読めればね、
踏み外したらもう、
踏み外したら大官殺されますから。
そうですね。なるほどね。
で逆にじゃあその革命家じゃなくてヒットメーカーというかね、
うん、
時代に乗った人ってどんな人がいるんだって言ったら、秀吉家康っていうのはね、
うんうんうん、
信長の革命に乗った人たちですよ。
おこぼれを、
おこぼれを乗った人たちです完全に
いいとこ取りですね。
いいとこ取り、
うん、
し彼らがね別にその天下を統一しようなんて発想を持ってたわけじゃないので、
うんうんうんうん、
流れで行かないとまずいだろうみたいな、
うんうんうん、完全に触発されてますもんね、
う
ん、
そうなんですよね。子孫正義、
うん、
もうこれね時代に乗った人なんですよ。
うーん、
結局孫さんもアメリカに留学をしてマイクロチップというものを見て、
うん、
ああ俺もこういうことをやりたいって思ってるので、
そっか
やっぱりアメリカで影響を受けて日本に持って帰ってきたっていう
確かに思想としてはあれですもんね、アメリカに追いつきたいみたいな感じですもんね、
うん、
日本が遅れてるから、
そう、
うん、
っていうタイプの人なので、しこれからこのマイクロチップというものが普及していって、
うんうん、
世界豊かになってくだろうっていうその時代を読んでソフトバンクというものを作ってるんで、どちらかといえば時代を作ってないですよね。
確かに。
だからソフトバンク何作りましたかって言ったら何もみんな答えられないでしょ。
うん、生み出してないのか。
ビル・ゲイツだったら Windows、
うん、
そう、ジョブズだったら Apple、
うん、
スマートフォン、
うん、
iPhone ってあるけどソフトバンクはないでしょ。つまり乗ってるだけなんですよ。
ないない。
革命からないんですよ。
うん。
何もスクラップ&ビルドしてないじゃない
ですか。そうですね。
まあ、孫正義は本当に革命家と呼びたいんであれば、孫正義が AU と NTT を徹底的に破壊してるぐらいだったら革命家と呼べたかもしれないですね。
うんうんうん、
仲良くやってるんで。
生き残ってますもんね。
はい。革命家とはちょっと呼べませんね。
なるほどね。
まあ、三木谷さんとかも完全なヒットメーカー。
楽天作ったものってないか。
うん。ないよ。
ないっすね。
ないよ。何も破壊してないし。
うん。
し、ZOZO の前澤さ
ん
もヒットメーカー、
うん
うん、あちょっとね革命家にやろうと頑張った人いますね。ホリエモン、
あ
めっちゃ抵抗されて潰れましたね。
そっか、あれはもうポシャっちゃった、
ポシャっちゃった、時代の流れと合わなかった、
あれ合ってなかったんですか、
やり方が まずかったかな、
うん、
そこまでの器がなかった、
うん、
からあれはね潰されましたね世間に。
難しい、
難しいんですよ。だからあとまあ小泉純一郎とかああいうのもね時代に乗った人たちですよ、
うんうん
うん、時代に乗った人はいっぱいいるんですよ、
うん、
でも時代を作れるっていうのはやっぱりね日本人には難しいんですよ。だから日本人は今アメリカだったらねザックバーグとか、
うん、
Google とか Amazon とかは AI をすごい研究してるでしょ、
うんうん、
彼らは多分ねやっぱ革命を起こすと思うんだよね、
うん、
IT 革命を起こしたように人工知能で革命を起こそうと世界を、
はいはい、
ね、いろんなものをスクラップにしようとしてると思うんですよ、うん、けど日本 AI 遅れてるでしょ、
うん、
もう勝てないですよその3社に絶対に。
そうですね、
投資してる額が違うので、
うん、
でなったら日本はどうなるかって言ったらね、その3社が AI 革命を起こしたってなった後にじゃあどうやってそれを上手に使おうかなっていうのが
輸入して
日本風にアレンジしようみたいなのが日本人なんです。
だからもうそれはもう割り切っちゃってもいいんでしょうか。
まあ逆にはそこが日本の得意技でもあるという、う
ん、この国は逆にそれはできない。
そうですね、
からね、
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ。でですね、まあまあ時代を読むことの重要性っていうのをねちょっと話したいんですけど、
はい、
待った待ったその前に、まあ、だからシャネルはどっちかといえば革命家、
うん、
今までのものをスクラップにして新しい価値観を作ったっていう革命家タイプなんですね、
うん、
時代をに乗った人ではないってこと、
うん、
時代を作った人ってこと、
はいはい、
で時代を作ったので破壊してるってことなんですけど、
うん、
うーん、ね、何をどう破壊したかっていうのはまあ次回話します、
うん、はい、
何をどうという風に破壊していったのかと、
はいはい、
今はまあ次回話すことにして、いやまあ時代を読むことの重要性っていうものをねちょっと話したいんですけど、
うん、
結局時代にマッチしているのか時代を先取りできているのかで人生の難易度って大きく変わるんですね、
うん、
読めてるか読めてるかって
どうでしょうね、読めてないのかな。
まあね、よくね流れるプールで説明しますけど、うん、流れるプール、その流れの向きを時代の流れってするんだったらそれと逆行する、ね、流れるプールを逆に泳ぐってすごい大変でしょ、
うん、
だからね時代の流れ読めないとすげえ大変ですからね。
エネルギーはね使いますね、ま
あ、いつか力尽きる可能性が高いですよ
そうですね。
まあ時代って何ですかって言ったらエネルギーが向かう方向性みたいなもんなので、
うんうん
うん、で革命家になろうって言ってるわけじゃないですよ俺は、
うん、
どちらかといえばヒットメーカーでいいと思うんですよね、
はいはいはい、
要するに時代の流れを読んでそこに乗れる人、
うんうん、
身軽に生きていける人っていう風になるべきだと思うんですよ、
うんうん、
でいつもね俺が時代読みましょうって言うと時代なんて読めないですよっていう人多いんですよ、
うん、
けどね案外簡単に時代って読めますよ。
本当ですか。
簡単でしょ読むの
簡単ですか。
簡単でしょ。でまあね、このインストロブストーリーでも多分ちょこっとだけ話したんですよ、
うん、
ヘーゲルの弁証法っていう、
うんうんうんうん、
ヘーゲルっていう哲学者がいます、
うん、
彼は時代や物事は螺旋的に発展するっていう理論を作り出したんですね、
はいはい、
まあ螺旋的発展って難しいんですけど言ってしまえばテーゼがあって、
うん、
それの反対理論であるアンチテーゼが生まれて、
うん、
それを合体したというかね、
うん、
いいところを取ったアウフヘーベン、
うん、
まあ人テーゼっていうものが生まれますよという理論を作ったのはヘーゲルさんなんですけど、
うん、
この理論さえ知っていれば時代なんて簡単に読めんすよ。
そうですか。
そうですよ、
うん、
まあ、例えばこのパラシューじゃないインストロブストーリーでも取り上げた千利休さん、
はいはいはい、
千利休さんってアンチテーゼとして成功したんですよ。
うーん、
まあ、言ってしまえばそれまでのお茶の世界っていうのはお茶の世界のテーゼ メインっていうのは、
うん、
派手で大きい器、
うん、
で中国産の茶器っていうものが素晴らしいって言われてた時代があったんですね、
うん、
でそれに対して千利休っていうのはいやいやいや日本産のものもいいじゃないか、
うん、
派手で大きいだけのものはどうなんだ、そうじゃなくてわびさびが大事だろ
う、うん、
っていうアンチテーゼを真逆の理論を打ち立てたのが千利休なんですね、
はいはいはい、
だからこれはアンチテーゼで成功した人なんですよ、
うん、
ってなったらド派手で外国産のものが流行った、日本風のわびさびのものが流行ったってなったら次はこれを融合したものが流行るんですよ。
流行ったんですか実際。
流行りました。
あら、
古田織部さんっていうね利休の弟子が作ったお茶ですよ、
うん、あったんですね
日本風の派手。
へえ。あ、そうなんですか。
もうちょっとちゃんと言うと、まあ元々のテーゼは派手で大きいとか、
うん、
で利休が作ったのはわびさび、
うん、
質素だけどなんか美しいみたいな、うん、で古田織部が作ったやつは面白い茶器
あ、そこに行くんですか。
そこに行ったんですよ
面白い茶器
だから今はちょっと見られてるか分かんないけど、歪んだのとか見たことある。
あー、ちょっと不格好な
不格好なやつ、うん、あれをねいいんじゃないって言い出した人、
ね、味があるみたいな。
味があるでしょでそこにちょっと金とか派手にして入れたりして、はいはいはいはい、どうよって言ったのは古田織部さんなんです
よ。流行ったんですか。
めっちゃ流行った。
あ、そうなんだ。全然有名じゃないですね。
うん、有名です。
有名でした。
有名です。古田織部さん
ですか。
はい、
失礼しました
有名です。
有名だったのか。
へえ。まあ例えばね、今の時代だったらずっと男性性の時代がね、戦後から、
うん、
どこぐらいまでかな、まあサブプライムローン崩壊ぐらいも男性性が強めの時代だったとしたら、そのアンチテーゼとして当然ね女性性に時代は触れるわけですよ、
うん、
でそしたらその後何が起きるのかって言ったら、男性性と女性性の融合っていうのがね、
うん、
起きてくるっていうのは簡単に見えるわけじゃないですか、
はい、
し例えば今までの時代っていうのは大量消費、大量生産大量消費の時代だった、
うん、
であったらそのアンチテーゼとして当然ミニマリストって出てくるんですよ、
うん、
最小限でいいじゃないかって。
確かに
何も持たなくていいじゃないかっていう人たち、うん、アンチテーゼとして出てくるんですよ、
うん、
じゃあそれが融合したらどうなるのっていう。
ほどほどに。
ほどほどにとはならないです。
ならないんだ。
それはね、あい
何え、もう今なってます。
ちょっとなってるかな。大量生産大量消費のアンチテーゼがミニマリズムだとしたら、そこのアウフヘーベンとしてチンテーゼとして出てきてくるのが、俺が思ってるのは最小限の贅沢とか。
うんうんうんうん。
なんかわかる？
いや、カスタマイズみたいな
とかもそうだし、なんかこれだけはこだわりたいとか、
はいはいはいはい、はい、
っていうのと、もう一つ DIY。
おー、そうなんですか。
自分で生産、自分で消費、自分で作るってどうよって、
うんうんうんうん、
っていうのがちょっと螺旋的発展かなって思いますけどね。今 DIY 流行ってるでしょ。
流行ってますね。
まあ、ミニマリストはね苦しいよやっぱり、
うん、
物がなさすぎてだったら自分で生産しちゃえばいいじゃんっていう、少量生産少量消費
なるほどね
みたいなね。
そうなってんのか。
まあ例えばアイドルだったら AKB ももクロがテーゼの時代ってありました、
うん、
泥臭い頑張ってる順位をつけられるアイドル、
うん、
あんまり可愛くもない、
うん、
っていうテーゼがありました、
はい、
でそのアンチテーゼとして生まれてきたのが乃木坂ですよ、
うん、
正統派で美しくて、
うん、
ランキングにも参加しない、
うん、
っていうのがねアンチテーゼですよ。 AKB とかももクロの、
うん、
まあ、流行ったんでしょ。
流行りましたね。
じゃあこれの人テーゼとして出てきたのは
が欅ですね。
それが欅坂なんですよね、
うん、
欅坂って正統派に見えつつ正統派じゃない、
うん、ランキングにも参加
してない
もん。
あ、してる？
あれして
ない？わかんない。それはわかんないんだけど、すげえ踊るじゃん、
はい、
死ぬほど倒れるほど。
あ、
そこは乃木坂にはないよね。
あ、そういうとこか。
そういう泥臭さはある一生懸命さっていう
のは。ああ、
ってなるし、まあ喋らないアイドルっていう風にね、
うんうんうんうん、
風にも作ってるし、 ちょっとミステリアスな風になってるんだよね。秋元康の恐ろしいところっていうのは、自分でテーゼも作ってアンチテーゼも作って人テーゼも作るっていう
全部やっちゃったん
す、ね、全部自分でやることが彼の凄さだよね。
うん、
スンクはそれができない。
あ、確かに取って代わられちゃった、
ね、うん、そうなんですよ。スンクはそのモーニング娘。のアンチテーゼというものを自分で生み出すことができなかったんですね。
うん、じゃあ安志さんは読んでるんですか。
読んでます。
完全に
完全に
怖
完全に彼はヒットメーカーなんですよ。
なるほどね。じゃあまた新しいの出してくるわけですね、いずれ。
今度は欅坂のアンチテーゼを出すんだと思いますよ。うんうん、欅坂が飽きられそうになった頃に、
うん、
で今それを必死こいて考えてるんだと思います。
うん、なんかどんどん大変になりますよね。
そうなんですよ
これ以上どうするんやって。
うん、まあね、もうやめてもいいしね。
うん、そっか。もうなんなら一人とか
ね。もうだってね、一生分のお金はあるから、
うん、
3発もヒット飛ばせば
引退か。
もうでもいいからね。例えば漫画でも一昔前のテーゼっていうのはね、
うん、
ワンピースとかナルトとか、ああいう希望があって、王道のバトル漫画で大体人と人が戦ってるんですよね。
うん、
まあ、ワンピースだって人と人が戦ってるじゃん。
まあまあまあ、まあ、
ね、ナルトだって忍者と忍者が戦ってるじゃん。
うん、
で敵味方がはっきり分かれてるみたいな、
うん、
っていうのがテーゼの時代があって、そのアンチテーゼとして生まれてきたのは進撃の巨人とか、
うん、
東京グルとか、
うん、
テラフォーマーズとか、いわゆる希望ではなく絶望系、
はいはい、
し人対人じゃない、人対何か、
何か、
人対巨人とか人対グールとか
人対ゴキブリとか、
ね、人対ゴキブリって人対人じゃなくなってるんですよ。
さあ、確かに確かに、
アンチテーゼとしてね。
うん、
で敵味方もはっきりしません。
うんうんうん、
誰が味方やねんって、
お前も敵だったのか
とかね、お前味方だ、お前敵だったら味方になるんかいとか、
うんうんうん、
っていう風にね、すごい今までのやっぱ王道のアンチテーゼのような作品が増えたんですね、時期、
うんうん、
じゃあこれが人テーゼになるとどうなるのかと、
うん、
これは俺にも分かりません。
それはまだ出てない。
そう、出てないんだよね。だから最近大ヒット漫画っていうのがないのかなっていう。
確かにないですね、最近。キングダムぐらいで終わってる。
キングダムってどっちかって言ったらもう古いから、進撃の巨人とかよりも古くから始まってるから。
あ、始まってるんすか。
でも53冊出て、2冊出て
くる。そっかそ
っか。って考えたらね、だってグールとかより全然 前だもんね。
じゃあもうないわ
考えるとないんですよ、あんまり。だからこれを次編み出せた人が天下取るんですよ。
なるほど、行き詰まってるんですね、今。
そう、漫画界でも行き詰まってるんですよ。
うーん、
これ捉えられたら時代を作れるんですよ、漫画の世界で。
うんうんうん、
し大ヒット飛ばせるんですよ。
確かにないな。
で、まあ世界的に見てもね、面白くて、
うん、
まあ、世界って一時グローバル化の方向に行ったんですよね。
はいはいはい、
テーゼが、
うん、
まあ、EU だってそうだし、なんだろう、TPP とかだって、
うんうん、
そうだし、まあ、世界を一つにしていこうみたいなのがテーゼの時代あったんですね、数年前ぐらいまで。でも今見てくださいよ、その触れというか、
うん、
アンチテーゼとして起こってるのは自分の国が一番大事っていう、
うん、
自国ファースト。
まさにトランプ。
トランプもそうだし、プーチンだってその動きだし、イギリスだって EU を抜けるし、中国だってその動きだから、
うん、
そのアンチテーゼとして今グローバル化とは真逆の方向に行ってるわけですね。
自国主義ですもんね。
そうなんですよね。
なるほどね。
アンチテーゼです。だからこうなることは前から分かってたんですよ。
うんうんうん、
ってなったらこの後はこれの融合がなんか起こるわけですよ。
どうなるんですか。
グローバル化と自国主義のハーフ融合みたいなもの、
うん、
どうなると思いますか、先輩。
え、三国同盟みたいな
一独自三国同盟みたいなな
んかゆるくつながるみたいな、
うんうんうん、
感じじゃないですか。
どうなるかっていうのはやっぱりね、それは見通しは難しいんだけど、
うん、
まあ俺が思うのはこの部分では我が国が徹底的に利益を取ってっていう、うん、なんつうのかな、特別な部分と緩くする部分っていう感じで分かれていくんじゃないかなって、
うん、
ここは譲れないみたいな、
うん、
でもここはもう開くみたいな、
うん、
そういう本当にハーフハーフになるのかなと思うんですけどね、
うん、戦争にはならないですか。
戦争にはならないと思う。
みんな自分のことばっか考えてたらやっぱ争いは多くなりそうかなって思うんですけど、
戦争が起こるんだったら代理戦争が起こります。あの冷戦の頃のような
北朝鮮、
そこではないね、中東。
あ、中東っすか。
パキスタンとかイスラエルとか。
なるほど。
とかあの辺で多分ドンパチは起こる可能性はありますね。
うーん、世界全体としてはまあ起こらないですかね。
アメリカとか中国とかロシアっていうのが自分の国で戦争をやるってことはない気がしますね。そこまでバカじゃない。損しかないから、
うん、なるほど、
とは思いますけど。だからまた冷戦みたいになっていくと思いますよ。
うん、
うん、しばらくこの後は。で今は共産主義対資本主義っていう冷戦ではなくて、
うん、
もっと細かくなった、
うん、
大国同士の冷戦みたいな、
うんうんうん、
派閥というよりは一国一国が冷戦みたいな。
ああ、そうですよね。
アメリカ対中国対ロシア対イギリス対みたいな、
うん、複雑だな
っていう、より複雑になっていると思います、うん、で日本は置いてけぼりと、
うん、それは
そうですね。
それはそれでいいのかな。
それはそれでまあまあ取り残されはしますけど
幸せであるのだろうか。
日本で代理戦争するってことはないと思う
んだ。そうですね、
大丈夫だと思いますよ。日本は代理戦争しにくいので、
うん、
島だから
争ってないですしね。
あ、まあいいや、この話は。はい、
はい、
で、まああとメイクとかもね。
ん？
メイク、
メイク、
メイクとかファッションとか、
はいはいはい、
まあ、そうで今の時代ね、
うん、
今のメイクでテーゼは、
今のメイクでテーゼ、
今これは良いってされてる、
あれじゃないですか、薄化粧。
あ、そうそうそう。
マジですか。
アンニュイメイクね。
へ
え。アンニュイな顔が流行ってるんですよ。
うんうんうんうん、
はかなげ美人ってやつね、
うんうんうん。
今これがテーゼ、
うん。
そういうモデルさんも増えてる。
うん、
ってなったらこのアンチテーゼとして起きるのは？
ヤマンバか。
ヤマンバは行き過ぎでしょ。っていうかまあもっとちゃんと言うとこのアンニュイメイクって今まで顔が濃い人がやっぱ人気者だったんですね。
ああ。今まで。
今までのテーゼって顔が濃い人がやっぱ女優さんとかでも人気あったじゃないですか。顔濃いじゃないですか大体、
うん、
みんな目鼻立ちはっきりして、
うんうんうん、
バッチリしてみたいな、うん、っていうテーゼがあって、それのアンチテーゼとしてアンニュイメイクができて、
うんうん、
今これがテーゼなんですよ、
はいはい、
だからその融合がねこれから先起こるっていうのもなんとなく見えるわけですよね、
うんうんうん、
なんだろう、雰囲気は儚げで顔はキリみたいな、
うんうん、
とかね、顔はキリッとしてるけど服装とかメイクは儚げみたいな、
うん、なるほど、
風になっていくと思うんですよ。いう感じで時代って結構割と簡単に読めて、
うん、
まずは今の時代のテーゼを見つけること、うん、そしてこのテーゼは何かのアンチテーゼなのか、
うんうん、
それとも人テーゼなのか、それとも本当にテーゼなのか、
うん、
もう難しいよね
脈々と続いてるわけだから難しいですよ、ね、
そうそうそう、どのポジションのテーゼなのかってことを見極めないといけないわけだよね、うん、何かのアンチテーゼで流行ってるのか、
うん、
それではなくて今のテーゼとして本当に流行ってるのか、うん、融合で流行ってるのかみたいな見極めも必要ですから
、ね、うん、歴史知らないと厳しい、
過去遡らないと読めないですね、
うん、ですよね。
シャネルは今までのアンチテーゼとしてヒットしたんですよ、
うん、
うん、
そっかそっか。
で、まあ、もしそれがねアンチテーゼなんだったら何の反動で流行ってるのかなってことをまず考えないといけないわけですよね、
うん、
でそれが分かったらじゃあその次どうなのかなっていう人テーゼを考えるっていう、
うん、
そうなんですよね。そういう風に読んでいくしかないですよね、
うん、
あとヒット作は時代を捉えてるのでヒットし続けてるものとかを見るっていうのは結構いいと思うんですよね、
うん、漫画とかですか。
漫画とかドラマとか何でもいいんだけど、うん、ヒットし続けてるものってあるんですよね。
うーん、
まあ、やっぱワンピースとかもね時代に合わせてすごい変えてるので作風を。
ああ、そうですね、
まあ、ああいうものを読めば結構見えてくるかなと思いますね。これを自分の業界でやったら面白いんですよ。
うーん、
まあ、やっぱ世界とかだとちょっと複雑なので、
うん、
まだ自分の業界で読んでみるべき、みんなって思いますね。仲間くんだったら今テーゼなんすか、塾業界のテーゼは。
あれじゃないですか、なんか教えないみたいな、自習 教えない、まあ武田塾さんみたいな、
それがテーゼかね。テーゼか、アンチテーゼって教えてきて、
アンチテーゼか、集団授業、まあ一方通行で教えるみたいな授業から自分でやろうよみたいな、でそれのサポートみたいな、
うん、まあ
のがアンチテーゼ、武田塾。
塾の歴史振り返ったら多分テーゼが、テーゼはそのね、代々木よゼミ河合塾寸大みたいな、うんうんうん、その大手予備校でみんなで勉強みたいなのがテーゼの時代があって、そのアンチテーゼとして多分出てきたのが東進衛生予備校とか家庭教師、要するに個人でとか別に行かなくてもいい、通わなくてもいいみたいなのがアンチテーゼとして多分流行ったと思うんですよね。そして安いみたいな。じゃあその融合は、
あ、融合が武田塾ですか。
融合が武田塾なのかな。
融合行く、行くけど個別みたいな、
名工みたいな、名工技術とかね。
うん、
じゃあそのアンチテーゼないな。
え、行かないけど個別、すぐ戻ったわ。
行かないけど個別。
え、なんでしょうね。
そこを考えたらタクモクはすごい人になるんですよ。名工とかその今の個別塾のアンチテーゼ、だから行ってグループで学ぶとか、3、4人とか、っていうのはいいアンチテーゼになるかもね。
そうですね。でもなんか今だんだんそうなってきてるというか、割とその個人塾的なのっていうのが増えてるから、それってそんな感じじゃないですか。そんな大人数集めないけど、まあ、グループでもやるし個別でも見てあげるみたいな。
あ、そういうことじゃない。
あ、そういうことでしょ。
そういうことじゃない。コミュニティ化じゃないかなって俺思ってるんですけどね。
あ、
個別でやってる受験勉強というものをコミュニティを作ってやってみるってい
う、
いうのがアンチテーゼとして面白いかなって思います。
それ、場所じゃなくてですか。
場所じゃなくて生徒たち同士のコミュニティ。
あ、生徒たち同士、先生いないってことですか。
いや、先生はいるんだけど、要するに生徒たちでコミュニティを作るみたいな、その来てる子たちで。し、高間くんの生徒たちでコミュニティを作ってみるって。
はいはい、
言ってる意味わかる。
え、それ何のコミュニティなんですか。勉強のコミュニティってことですか。
それは自分で考えてよ。みんなで励まし合うのか、教え合うのか、情報シェアし合うのか、それは何でもいいんだけどね。
なるほど、はいはいはい、
ってことでね、次回からシャネルがどういうふうにいろんなものを破壊してどう再定義していったか、どうスクラップ&ビルドしていったかっていうのをね、見ていきたいと思います。
はい、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。